君と君と君とあなたと。この番組はザ・ステラの脚本家水谷篤人が創作にまつわる理念裏側を出演者と共に語るポッドキャストです。普段なかなか耳にすることのない創作の裏側を覗いていただければ嬉しいです。
皆さんこんにちは。ミンパーサイティを務める脚本家の水谷篤人です。
同じくパーソナリティを務める戸澤香織です。
はい、ということで今回もオンラインで収録しております。
はい、よろしくお願いします。
でもね、これもう前回一人でやってたから二人いることのありがたさでめちゃくちゃ楽っていう
一人で喋るの心細そうですね。
いや、ついんでね、間が怖いし。
ああ、
一人だとやっぱね、ええー、とあのー、がめっちゃ増えちゃってまずいなっていう。
気になっちゃいそう。
気になっちゃうよ。時間も見れないしみたいな。
ああ。
もうなんかあっちこっち、なんだ、心の声聞こえてきちゃうっていうかさ、なんかこれ大丈夫なのかなとか。あ、これさっきもこれ言ったなみたいなのがずっと連発しちゃうんですけど。
リアリティ溢れてますね、じゃあ。
どうなのかな、一人であんな喋るって不自然な行為な気もするんだけど、まあ、でも世の中にはね、一人のポッドキャスターいるからね。すごいと思う。
すごいですね、一人で。
マジですごい。なんかニュース番組とかね、あったりするんだけど。
あー、トピックがちゃんと一致になって、
今日はあった的な話をさせてあげるけど、それだったらまだあれだけどさ、
はい、
10分ぐらいで終わるから、10分30分やるとちょっとしんどいみたいな。
そうです、ちょっと大変そう。
まあ、しばらくは2人でちょっとやりたいから、大志さんにゆったりありがたみを感じつついきたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、それでは早速今日のメインテーマに移りましょう。今日のテーマは、
はい、
劇団員ヒストリー戸澤香織編です。
おお、ついに劇団員のヒストリーを語るんですね。
そうですね、あの、これ趣旨はというと、やっぱりあの役者の、ね、はい、人となりを改めて知ってほしいと言いますか、個別の、ね、役ごとのインタビューとかしたんですけど、役者としてのも、はいはいはい、劇団員の話してなかったなということで。
確かに、ね、人間戸澤香織をね、そ
うそう、人間戸澤香織の話をね、ちょっと聞きたいなっていうふうに思うんですけども、まずそもそもスタートからいきたいんですが、
あの、はい、
役者を志す前の戸澤香織さんですね。
はい。
一体どんな少女時代を過ごしていたのか、まずそのヒストリーを伺っていきたいんですけども、はい、どうでしょうか。
はい。私はあの、北の大地、北海道で生まれまして、中学生まで北海道で暮らしてました。
はいはい。
そうですね。小さい頃、まあ今もなんですけど、結構内弁慶で、家とか、あ、そう、実はそうなんですよ。
そうなん、
多分あの、そうです。稽古場ではあんまり感じないと思うんですけど、それは結構慣れてきたから、いい意味で慣れてきたから、結構自分を出せたりするんですけど、うん、
はいはい、
結構あの、慣れた場所じゃないと、その、自分を出せない性格っていうのは、まあだいぶ改善されましたけど、結構あの、ちっちゃい頃は本当に、家で一番おしゃべりって感じで、
うん、まあ家ではね、
小学校とかは、うん、あ、そうです、小学校とか教室で一人でピアノ弾いてるタイプで、
それは、う
ん、休み時間に、はい、うん、中休みも昼休みも、
うん、
あの、一人でずっとピアノの練習をしてる女の子でした。
あ、まあ、でもなんか意外といらっしゃいますよね、役者さんってね。小学校、
あ、そうですね、
うん、めっちゃ静かというか、静かはまだおばあつってるな、陰キャあるから
影に潜んでましたね。
まさに、うん、あ、そうなんだ。もう小学校ずっと小6までじゃん。
いやー、でもなんか記憶があんまりそんなめっちゃ覚えてなくて、少なくとも小4くらいから、4年生ぐらいからずっとピアノの女の子でしたね。小3かな小4かな、うん、そんぐらいから。
あ、そう、
そうなんですよ。
その間何を考えていたの？
もうひたすらピアノを弾きたくてしょうがなくって、当時エレクトーンを、私小学校1年生から中3までエレクトーンをやってまして、そうなんですよ、まあ、家帰ってもエレクトーン弾くし、学校ではピアノをずっと弾いて、よくあの合唱の練習とかで誰かがピアノ伴奏を弾くじゃないですか。
そうですね、クラスに一人
あれに憧れ続けて、もうどうしても伴奏をやりたくって、めっちゃ練習してるんですけど、やっぱね、うまい子はいっぱいいるんで、なかなか、
そうなんだ、
伴奏の機会に恵まれることはなかったですね。
そんなにやったのに。嘘でしょ。
まあ一回だけ、あの、ピアノ伴奏の子が、なんか、風邪かなんかでお休みしちゃって、誰も弾ける人が他にいないって時に、なぜか、あの、なぜか練習してたんで、私弾けますって言って、その一回だけ弾きました。
そんな狭きもんなの、小学校の。
いや、そうですよ。結構いたんですよね。
あ、そうなんだ。
なんか、私の他にも4、5人ぐらいピアノ上手い子がいて。
5人？うん。すごい。
結構いたんですよ。
うん。すごいな。10人1人ぐらいになっちゃう。もっとか、8人
1人ぐらい。そうですよね。
厳しいな、それは。
まあでも、当時80人ぐらい一学年にいたんで。
ああ、そっかそっかそっか。学年でやるから。
一学年80人。そうです、学年でやってたんで。
クラスじゃなくてね。あ、それは確かに厳しいかもね。
うん。
でも一回は、
そんな感じでした。
かったんですね。もう全然役者の話。
あ、そう、一回だけ。
そんなエレクトーン少女だったんだけど、じゃあそれがどうして、はい、こう急展開だから、そこからどのようにして急に役者になったんですか？
なん、いやでも役者を目指そうって思った期間って実はなくって、ダンスを高校から始めて、それで高校卒業して、大学はまあダンスとか歌も勉強したいなって思って勉強できるところに行ったんですが、19の時にオーディション受けて落ちまくって、でどうしようかなって思ってた時に、なんとなくモデルのオーディションを受けたんですよね。なんとなくモデルのオーディションを受け、そこで、まあ、初めてその審査される場で演技をするっていうことをしまして、はい、その時になんか思ってたより楽しいかもって、その時に思って、それで次の年には養成所に入って、演技を勉強し始めたっていう感じですね。
あ、そうなんだ。モデルの養成所の、養成所、モデルのオーディションがきっかけなんだ。
そうです、そうです。それきっかけで養成所も決まって、
ああ、そうなんだ。
全然、中学高校率先して裏方やるタイプの子だったので
その気質自体は今でも残ってる感はなくはない。
本当ですか？
なんかあのスタッフワーク感っていうか、椅子出すスピードとかパッパ気の利く感じっていうのはちょっと裏方的な感じ、確かに残ってるな。
確かに備わってる思考回路なのかもしれないですね。
そうかもね。あ、なんか勝手に私の中でいろいろスキルがついてる気がするな。なんかそのどのタイミングでも抜けきらない裏方感っていうか、なんだろう、そのもはやなんか表に立つことをたまに拒否しているようにすら感じる。拒否は言い過ぎかな。拒否は言い過ぎなんだけど、なんか申し訳ない
とか
思ってない、まあ、思ってないとは言わないけど、なんか、なんかグイグイ出てやるぜ感とはちょっと違う何かは感じました。
それは本当そうですね。なんですかね、なんか、まあでも多分目立ちたくないのかもしれないですね。
そう
ですね、根っこが。
いや、なんかたまに、例えばその発言をなんか 座組で求める場面とかで、なんかありますかみたいな。まあ、たまに、戸田さんから返事するときもあるけど、なんかそれも、なんだろうな。なんか周りの人がまだ出ないんで、私が行かせていただきますみたいな感じで、なんか、別に、いや、まず私の話を聞いてくださいみたいなことではないというか。
バレてた。
そういう人もいるじゃないですか。なんかこう、絶対私が一番先に言うべきでしょみたいな人もいるじゃん。世の中に。
ああ、そうなんですね。
いる。ググッと。なんだろう、別にその周りの空気読んだ上じゃなくて、一番最初に注目を上げるべきは私です、みたいな。ことを言って
き
た。いや、いるよ。役者だったら、やっぱり。
本当ですか？
いる。
私はそれじゃないですね。
そうだよね。そう、だからそういうタイプじゃないのに、なんで最初に行くんだろうなとは思ってたけど、いろいろ繋がった気が。
まあ、多分なんか沈黙の時間が気まずいとか、そういう感じで発言してる。
確かに気を利かせる。でもそれはなんかどちらかと言わずとも裏方の発想なような気がするから別に、ね、役者像っていっぱいあるからね。別にどんな役者やってもいいんだけどさ、いわゆる世間がイメージする役者っていう言葉の中には、なんか、俺が、私がなんじゃないかなっていう気はしますけど。
確かに。きっとそういうイメージをお持ちですよね、本当。
うん、確かに。そうね。
全然違うんだよな。
よく続くな、それだとしたら。ちょっと、そこに移りましょうか。だから、そうです。だから、そうなったらそう。普通はやっぱり引っ込みたいし、帰りたくないなと思うんだけど、でも今続いてるわけで、それなんで続いてるんでしょうかね。
なんですかね。でもなんかやっぱり20代前半において、そのお芝居がすごく私の人間を作る上で、すごく大事だったなって。今28なんですけど、振り返ってみてすごく思いますね。芝居自体もそうですし、まあ、養成所私は計3つ行ってて、
そうです、そのヒストリーは
大学含めたら4つになるんですけど、やっぱりいろんな人に出会っていろんな先生に教えてもらってそこで人間として学んだことがすごくたくさんあって、やっぱ特にその役って、やっぱその与えていただいたその役と、まあ、真剣に向き合う期間が数ヶ月あるじゃないですか。やっぱりその時間ってすごく人間を作る上ですごく激しく揺れる瞬間でもあるんですよね。なんか新しい価値観を取り入れたり、その自分にはない考えを受け入れたりとかっていう、そういう時間になるので、なんか私という人間にとっては必要な時間なんじゃないかなって現時点では思ってますね。はい、
人間形成としてね。
はい、
そうですよね。だからそこで言うと次のトピック入っちゃうけど、ねえ、だから、はい、戸田さんは、その意味では、だから今ね、さらっとね、成長が役含めて4つに話したけど、そう、
はい、
まあ、そんな経緯があったけど、でも、はい、全部話すと長くなるけど、まあ、1個は ね、やっぱり、戸田さんのせいではないというか、なんか、不可抗力もあったりしましたからね。うん、
まあ、そうですね。なんか、まあ、いろんな大変なことはもちろんありましたけど、まあ、そういう大変なこととか、まあ、不可抗力、そうですよね。とか、まあ、経験して、やっぱ、まあ、傷つくこともたくさんありましたけど、でも、その中で、なんか、負けずに何度も立ち上がってきたっていう、その経験は、人生においてすごく大事な経験だったなって思いますね。まあ、当時はめっちゃ辛かったですけど。
本当ですよ。そう、それが、いや。あれなのかな、これ別に言っちゃいけないわけじゃないもんね、途中までだったら。
いやー、どうなんでしょう、ちょっとやめときましょう。
ぼかしておいた方がいいのか。 なんかまあ、
まあでもあのそう、うん、まあそうです、やめとこうかな。
まあだからこれあの一般論でいくとですね、あの、
うんうん、
だからさっき戸田さんの、ね、年齢の話ちらっと出ましたけど、だからそこでいくと、うんうん、要は卒業したあたりの時にあれなんですよ、
はい、
コロナ禍とねかぶったりしたので。
そうなんですよ。
そうなんです、これはまあ戸田さんだけじゃなくて、はい、川瀬さんしかりだし、まあ、あの年代を大学卒業した人もみんなそうだったんですけど、うん、いやそれでその、はい、オーディションがそもそも激減したりとか、あと
そうですね、
そうそう舞台そのものなんかねもっと減ったから、映像以上に
減りましたね、
劇場も潰れたりしましたから、ね、だから
本当ですよ、
それはやっぱかなり過酷な時期よね、客観的に見てもあの、うん、その今の20代後半ぐらいかな、なんか若い後半の人たちは結構ね、大学行った人は、もしくは若い人でも高校時代からやってるような人たちとかは、直撃した人は、ね、結構多いんですから、
ね、そうですね。
ある種、だからそれをくぐって今でもやってる人たちは根性あるなっていう気はしてるんですけど、逆に、
そうですね。
なんで耐えられたんですかっていう話でもあるんですか。
なんでですかね。まあでも人に恵まれてるからじゃないですかね、多分。それこそ同じ劇団員の川瀬とかは大学4年生でようやく仲良くなったぐらい、結構割と最近の友達なんですけど、やっぱ卒業してからは川瀬とたくさん、川瀬にたくさん支えてもらいながら続けてこれたし、それこそ水谷さんも卒業してからもすごく気にかけてくださってますし、そうですね、あとはやっぱ養成所の同期とかも舞台見に行ったりとかしますけど、やっぱ同期の活躍に支えられてるなみたいなところもあって、あ、まあ、この子頑張ってるのは私ももっと頑張らないとなみたいな感じで励まされてってますね。それで続いてますし、まあ、家族が一切反対しないっていうのもありますし、
あ、まあ、大きい、
もう、ね、好きなだけやりなみたいな感じの、
あ、すごいな、
高い優しい家族なので。
あのでもね、確かにね、最近は結構優しい家族が増えているような。
そうですね、28にもなってまだ、はい、全然将来どうするのみたいなことも一切聞かれないですし。
なるほど、それはやっぱりね、頑張ってる姿を見てきたからなんじゃないんですか。
いや、そうだと嬉しいですけど。
いや、だってね、それこそ周りの人の同期の活躍がスターになっているっていうことは、裏を返すと、それに耐えられなかった人たちもね、うんうんうん、いらっしゃるわけじゃないですか。
そうですね。
そういうこと、まあ、帰っても、なんていうか、言い訳になる、ね。コロナで仕事ないからって戻っても。うん、理屈は通ってるし、まあ、
そうですね、まあいろんな道がありますし、人生生きてればいろんなこともありますしね。しょうがないことも、ね、ありますし、
あ、それはね、五体満足でやってるだけでラッキーっていうか、ありがたい。
うん、
でもそんな試行錯誤というか困難もあって、現在、
うんうん、
26年現在としては今後でも、うん、苦労を経て、どんな人に、どんな役者に、あるいはどんな役をやりたいでもいいんですけど。
そうですね。まあもちろん、あの、大きい舞台に立ってみたいなとか、テレビ出てみたいなとか、そういう気持ちはあるんですけど、もしすごく、ね、たくさんお仕事をいただけて、すごく、まあ、有名になるみたいなことがあったとしても、近所で頑張ってる、なんか知ってる姉ちゃんみたいな、近所の知ってる姉ちゃん頑張ってるな、みたいな感じの、その、親近感とか、人間味というか、そういうものは、しっかり出していけたらなって思うし、なんだろう、見てくださってる、応援してくださってる皆様と の近くで頑張る人でありたいなっていうふうに思います。
なるほどね、まあ、確かにその近くでっていうのは、まあ、そもそもなんかこの劇団ヒストリー企画やりましょうかって言った時案外抵抗なくね、戸田さん乗っかってきたもん。人によっては
そうですね、やりましょうやりましょうって
隠したい人もいるっちゃいるから、ね、
うん、
誰だろうね、女優で言うとどうなんだろう、だから伊藤沙莉とかそういう系なのかな、なんかありかして乗らないっていうかね。
そうですね、なんかすごく気さくな印象があります。お会いしたことないですけど
そうです、ね、確かになんかそういう舞台俳優はあまりいなくはないか、まあ、なんかそれで舞台は舞台でもね、宝塚とか四季とかになったらちょっとプライベートにしませんみたいなのがあるけど、まあ、そういう感じでもないっていうことなのかな。
そう、そうですね、
割と親しみを。ちょっと不思議だよね、最初の小学生の頃は陰キャで一人でいたのに。
そうですね、めっちゃ内弁慶
反動なの。
もうだからこそかもしれないですね、やっぱどうしても、うん、まあ、あの緊張してるとやっぱどうしても顔が固まっちゃうし、なんか口数も減るので、なんか結構第一印象はクールとか怖いとか結構思われちゃいがちなので、
うん、
それがちょっと、はい、まあ、傷つくっていうのもおかしいですけど、本当はそうじゃないのになみたいなことは小さい頃から繰り返してますね、すごく。
あ、そっかそっか、まあそれはなんかあれかもね。このポッドキャストで言ったんだっけ、なんかあのユーミンがさ、最初のオーディションの時に、はい、松任谷正隆の前で、うん、なんかじゃあ一曲歌ってくださいみたいな言われた時に、なんか結局一、はい、曲も歌えず泣き出して終わっちゃったみたいな。で、なんか
やばい、私もそれやったことあります。
ああ、実際やっとんのかい。それを松任谷正隆が見て、この子は感じてる豊かなファンだみたいな感じ。なんか見出したみたいな。
そんなすごいですね。そっか。
それは
すごい。泣き出しちゃったじゃないんですね。感受性豊かな子だ。確かにそう思いますね。確かに。
そうそうそう。これはなんかその一周回ってというかね、必ずしも自信満々な人だけがいる世界でもないっていうか。
あ、すごく今勇気が出ました。
いや、でも割とね、鈍感ではダメだからね。全然その視点に気づかないと困るし、やっぱり。
ああ、そう、泣きすぎても方々にやはり迷惑をかけてしまいますし。
また、方々問題な。
まあ、まあでも緊張して泣いちゃうその気持ち、すごく私はまだわかります。
うん、まあ、そうだよね。なんかそういう気持ちがわかるからこそ、普通の人の気持ちが、まあ、普通の人のってね、くくるのは難しいけど、まあ、でもね、分かりやすく光を浴びてる人たちばっかりじゃないから、まあ、そういう人の気持ちが分かるっていうのは、一つ表現者としては強いかもしれないですね。
じゃあ、大事にしていきます。この豊かな、豊かな感受性。
そうですね。そう
です。豊かな、うん。
どうしよう、この、うん、すごい役になったりしてるかもしれないけど、全然関係ない役に、人の気持ちを踏みにじるような役になるかもしれないけど。
いや、確かに真逆な役をねやることもありますけど、きっとこのポッドキャストをね、うん、今聞いてくださってる皆様は、うん、戸澤香織はそんなやつじゃないって思ってくれることでしょう。
ことなのかな、
こういう人間です。
無理してんのかなってのもなんか違う気がするんだけど。
いや、頑張ってるなって思ってくれるのは嬉しいですよ。
そうなの、頑張ってるな、
うん、嬉しいです。
それは嬉しいんだ。
嬉しいです。
あ、でもそれはやっぱり表側の人間なんじゃないかな。
あ、本当ですか。
自分は、まあ、これは私がかもしれないけど、あんまり頑張ってるとか見られたくないなと思っちゃうんだけどな。
はい、まあ見せちゃいけないかもしれないですよね、確かに。確かに、その考え方、必要かもって今ちょっと反省しました、この一瞬で。よくないかも。頑張ってるのを見られたいみたいな。
いやいやいや、
恥ずかしい。
いやいやいや。え、でも、まあ、真面目な話してると、やっぱり役者って、 見られることが好きな生き物でもあるし、なんだろうな、これ、世間的にはさ、なんか自己承認欲求強いなみたいなくくり方もできるんだけど、なんかもうちょっと貢献的な理由がやっぱりあって、だから演技っていうのはちょっと大きい主語だけど、
はい、
要は自分のやっぱりこの繊細な部分とかをさ、見せなきゃいけないわけじゃないですか、ありのままを。
そうですね。
そうなった場合、それが否定されるっていうことは、すさまじいダメージがあるわけじゃないですか。
はい。
ちょっと曲がった。すごい曲が
った。はい。そうですね。
そうであるがゆえに、賞賛をもらいたいっていうのは、もう、なんだろう。そんなところの、その、ちょっと、それは語学ができますっていうのを褒めたいっていうレベルじゃなくて、その根源的な自分のアイデンティティに関わるから、やっぱそれはね、否定できないというか、否定したらやばいと思ってる。だから、その、頑張ってと褒めたいっていうのは、まあ、正当な欲求だと思うし、わがままとかいう次元じゃないからさ、なんか一部分を褒めてほしいとかじゃないから、そう、いやいや、
はい、
悪いことじゃないし、なんかそれを、なんだろう、否定しちゃうと、やっぱ成り立たないからね。自分をさらけ出すというリスクに対してさ、
誰も。ネガティブになっちゃいますね、確かに。
そう。なので、そう。だからそういう意味では、やっぱりこの人、まあ、表に出る気質なんじゃないのかって、ぐるっと回って。
ぐるっと回りましたね。
ぐるっと回って3週間。
小学校時代の陰気キャラからここにたどり着くとは。
そうね。スタッフ気質とかいろいろ言ったけど、ぐるっと回って、やっぱり何かを与えようとしているがゆえに、その繊細な部分見せてるし、それに対する欲求があるっていうことは、いいことなんじゃないのかって。
はい、いいことなんでしょう。
ねじれてると思って感じないけどね。そうだしてひねくれてると思う。
あ、本当ですか。まあ、そっか。私は私のことすごいひねくれてるなって思うんですけど、
あ、
意外とそんなことないです。
ひねくれてるとは違うんじゃないのかな、むしろそんなもんだと。
ひねくれてる、なんかパーマみたいだなって思うんですよ。くるくるくるくるくるくる。くるくるくるくる。パーマ、なんか落ち着きがない、そのふわっと。なんか一個にストンってまとまってない感じ。
ああ、
ふわふわっとくるくるくるくる。
自体はね、やっぱり、まあ、それこそ役者っぽいって役者っぽいからね。
あ、本当ですか。
アイデンティティ固まりすぎちゃうとさ、やっぱり演技になんないっていうか、人によってはね、だからキムタクとか高倉健みたいにそのパーソナリティの方がガチッとしてて。役がとかみたいな人もいるけど、そうでない場合の役者だったら、やっぱりあんまりこれっていう自分がかっちりしちゃうとさ、変われなかったりするから、そういうのはあって、俳優って変わってますねっていうのは、なんかそういうぐにゃぐにゃした人格を持ったりしてるっていうのはね、
ああ、柔軟性が、
あ、そう
普通の人よりも高い人たちが集まってるってことですね、役者さんっていうのは。そう
そ
う、うん、
全然高い気持ちが、はあ、
なるほど。
で、普通はそこまで柔らかくなれないから違和感があったりとか、なんでそこまで、まあ、さっきのさ、何の話じゃないけど評価にこだわるのとかさ、なんか主役取れなかったらくれてみたりとかさ大人はしないじゃん、
うん、そうですね
調子できなかったからってさぶっとしたりとかさ、いやいやいやみたいな話なんだけど、でも、まあ、そういうところでぶっとしたりとか、逆にへこんだりとか、できるから、なんかいろんな感情を出せるみたいなね。まあ、もちろん立派な人もいますけど、全然奥びりも出さないみたいな感じで、やり遂げちゃう人もさ、いるし、逆に切り替えめちゃい人もね、いるじゃん。なんかいろいろあるんだけど、少なくともそういう柔らかさでも許される職業ではあるから、
はい、よかった、
向いてるんじゃないですか、そこを取れ
よかった、私らしさが少し認められる職業であることが、
あ、それはそうでしょ、
分かってよかったです、
それはやっぱり芸術家気質といや芸術家気質、
うん、
他の職業
はどうしてもそうですよね、うん、なんか普通にやっぱ社会で生きるってなるとすごく難しい性格だなってずっと思ってて、
ああそうかもしれませんね、そうかもしれませんやったけ
ど、うん、まあ難しいなって感じてますちゃんと。
いやでもやっぱそこね、やっぱりどっちもうまくいくっていう人ばかりじゃないから、
うん、
人はうまくいきます、社会でうまくいきますみたいな人もいるけど全員ではない。
確かにどっちもうまくいってたらちょっと人間味が足りないですね。確かに、
うん、ちょっと怖いっていうか、まあスターとかでいいけど、うん、
まあそうですね、羨ましい、うん、
完璧超人だけでは芝居にならないから、
うん、
いろんな人がいてくれないと困るし、完璧超人じゃ届
けられない
かを、そうそうそう思ってる。
ああ嬉しいです、私はじゃあ私のままで方々に迷惑をかけないように。
いやでもそこがあれじゃないですかね、この最後になりますけど、なんかそこの方々に迷惑マインドをどう乗り越えるかが今後の課題なんじゃないですか。
考えすぎですか、やっぱり
迷惑かけてもいいんじゃないかと思うし。
本当ですか、社会人になろうと してしまってますから、もしかして
ここはちょっとね、もしかしたら限界を作ってるかもしれませんね。
の
社会人足らんとする欲求が表現に限界を作って
る。なるほど。
役によっては限界があってもいいと思うんですけど。
はい。
いずれ、何かのフラグになって
るけど。どうしよう、次の作品のフラグだったら。
わかんないです。
そうですね、今執筆中ですもんね。
そうですね、言葉にすると現実化しちゃうから本当にその説は
やばい、
いいことなんじゃないですかね。まあ分かんない、まあ聞いてる皆さんはやっぱりちょっと期待していただければいいんじゃないですか、ね、この後
のじゃあぜひあの7月見に来ていただいて
、ね、
答え合わせを
してもらいましょう。はい、
あ、戸澤さん今回もしかしたらすごく頑張ったのかもしれないみたいな。
そうですね、
まあ、また思っていただけたら
頑張ったトークに戻ってきた。
また認められたいのが出てきてしまった。あ、
いいことです。はい、ということで、はい、じゃ今日のテーマは劇団ヒストリー戸澤香織編でした。はい、じゃいかがでしたか。
ちょっとなんかこれで終わるのちょっとこれで終わるのちょっとなんかもっとかっこいい感じで終わりたかったです。なんかこれからも頑張りますみたいな感じでなんか終わりたかったけど、次へのフラグを残して
親しみやすさで売るんじゃないの。
あ、そうだった。ついついなんか欲求が、
うん、これまだあれじゃないですかね、観察の余地があるかもしれないですね。裏方気質もあるが、でもその裏にはやっぱり頑張ってるところを認めてもらいたいよ、そう言ってみたいな、
うん、
一体どちらが本当の戸澤香織なのかみたいな。どっちも本物なんだろうけど、偽物とかないから。どっちも本当なんだろうけど。
そうですね。まあポッドキャストをね重ねていくうちに、なんかね私を知っていただけたら嬉しいですね。
そうです、ね。まあ、そういうことでいいのかな、ちょっとよくわかんなくなっちゃったんですけど。いろいろ、ある種そういう意味ではミステリアスかもしれない、ぐるっと回
って。ある種、一周回ってミステリアスですか。
そうですね、本当にまだ分からないことが、戸澤さんの中にもあるということで。
はい、
という感じで、はい、それではちょっと次回にしていきましょう。はい、次回は、
はい、
川瀬優香編になりますね。
はい。
なんでもね、なんかそういう意味で言うと、まだ話してないけど、川瀬さんは、
はい、
もうちょっと落ち着いたトークになりそうな気がする
、うんうん、絶対そうなると思います。
そう、ね、まあ、でもある種それでいいのかみたいなところはね、
心地よく、うん、
そうだよな、だから
いいんじゃないですか、別に
今現時点で、ね、何かを隠してるような感じは川瀬さんにしない、
なんか
あまり綺麗に打ち返されすぎても大丈夫かなみたいな。それはそれで、立つのかみたいな。結構やっぱ脱線した
りとか、まあ、いいじゃないですかね。うん、
事故が起きたりした方が、ポッドキャスト的には盛り上がるっていうか、
なるほど。うん、作り手の。
そう、脱線してる側の
気持ちですね。はい。
スタートしたらいいんじゃないかな、みたいな。あんまりつぶ、まあ、そんなでも別に、関しても、計画立てて、こうこう、これがこうなって、みたいな話ばっかりするわけでもないから。
うん。きっとね、きっと今回、よりかはなんか落ち着いた感じで聞ける回になるんじゃないかと思います。
よりかはって何？よりかは
結構私いろんな話をした気がするんで、
うん、そうだね、
それこそ脱線した気がします。
確かに大和な角度に伸びてきた気がしましたけど、まあ、でもこれは聞いた人は戸沢さんへの、ね、解像度というか共感度は上がったんじゃないかな。
あ、本当ですか？上がってほしいな。
上がったと思う。まあ、さらにミステリアスになった可能性もあるけど。でもやっぱみんなね、矛盾を抱えて生きていますから、そういう意味では。
そうですね、それが人間です。
なんで言い切ったんだよ。よくわからないんだが。まあ、いいですかね。これもちょっとリモートだからなんかちょっとね、面白い気がしたかなっていう感じでこれにしますか。はい、
はい、
ということで、はい、それではまた、はい、次回お会いいたしましょう。お相手は水谷明日斗と
戸沢香織でした。
ありがとうございました。
君と君と君とあなたと、ここまでお聞きいただきありがとうございました。この番組ではリスナーからのメッセージをお待ちしています。概要欄にメールアドレスをご用意しておりますので、もっとこんな話を聞きたいというリクエストなどお気軽にお寄せください。それでは次回もよろしくお願いいたします。